こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。毎月第1火曜日に配信してまいります。今日のお客様、サンダグリーンネットから、毎月一度登場していただいている会員の方々のお話なんですが、今日は鈴鹿家台にお住まいで、そうですね、私たちはアンシャーリーさんの方がとってもおなじみがあります、小田和子さんにお話を伺ってまいりましょう。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。もう小田さん、アンシャーリーさんは、はい、私たちハニー FM のスタートした2003年が、はい、アンシャーリーさんとしてもも
うあのスタートの、時で、
いわゆるこう皆さんからご注文をもらって、はい、オリジナルのケーキを手作りされて、はい、でデリバリーされるという。
そうですね。
だからアレルギーの方にも対応できるし、はい、以前もお伺いしましたけど、はい、最近やっぱそういう方多くなってきたので。
そうですね、もう最近はだからあの小麦粉がダメっていう方がいらして、はい、はい、でまあいろいろ米粉のお菓子をちょっといろいろ試作しとかしてやってるんですけど、はいはい、なかなかやっぱ難しいですね。
あ、そうですか、はい、それは分量とのこうバランスが悪いんですか。
うん、っていうか米粉ってそのまま小麦粉の代わりに使ってしまうと、はい、ザラザラするんですね。
あ、ザラザラですか。
そうなんです。だから水分をちょっと足してあげないと、しっとりしないので、多分米粉のパンとか作ってらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、私はちょっとそれがよくわからなくて最初、はい、でもうなんか宿泊してたんですけど、水分がいるんだって最近やっと分かって、はい、それでなんとか、はいはい、ちょっとしっとりしたのが作れるようになってきました、
ね。はい、私たちはこういただく側だから、はい、餅粉で作ったパンとかってなんかもっちりとした、
そうですね、
すごく、
そういうイメージですよね。
あります、はいはい、
でも、まあ、そのまま作ってしまったら、ね、なんだこのザラザラ感はと思って、はい、思ってしまって、はい、ちょっと、はい、ショックでいろいろ頑張らなくてはと思って研究してました。
やっぱり研究されて失敗してそこから生まれ出てくるということなんですね。美味しい、いつもお誕生日のケーキをね頂戴してまして、ありがとうございました。
本当に、自分のアンシャーリーのお誕生日のつもりで、
一緒に
お祝いしていただこうと思って。
私たちはもう本当にいつもこうお持ちいただいているのがとっても綺麗な、ね、冬場ですので、
はい、
ショートケーキ、はい、赤のいちごのあの色と、はい、真っ白な状態のふわふわしたあのケーキとのバランスがもう心から、手作りのもちろんバースデーケーキですので、毎年毎年こうろうそくも増やしてくださって21本まで届けていただいて、は
い、
本当にお世話になりました、は
い、
あのスタジオから今度は、はい、こちら高杉の方に移ってまいりましたけど、はい、初めて今日お越しいただいて、はい、どんな感想を持たれました。
なんかあったかい感じだなと思ってやっぱりね、はい、普通のお宅を
そうです
なんかスタジオに照らして、なんか、よりなんかアットホームな感じになったっていう感じ、
ね、光も入ります
ので ね、 そうですね、明るいですよ ね、
そうですね、
あちらは、ね、はい、ビルの中でしたからね。
そうなんです。だからちょうど廊下があって駐車場があって、その向こうに切手台ぐらいの明かりが見えるぐらいだったんですけど、今はもう本当に南向き の、
ね、
大きな、ね、扉がありますのでね、はい、ここではだから皆さん割とリラックスしてお話をしていただいてるんですけども、はい、今日はお庭のお話ということで、はい、どんなこの夏でしたか。気温が高かったです。
高くて本当に水やりに宿泊した夏でした、はい、で、お水やり一生懸命するんですけれども、それでもやっぱり枯れてきてしまう花とかがあって、はい、もうなんかちょっと今年は本当にかわいそうでしたね。
あ、そうですか、はい、でその水やりの時間帯もね、はい、本当に早朝じゃないと。
そうなんです。私は結構酔いっぱりの朝寝坊なので、
あ、はい、
いつも暗くなってから夜に水まきしてました。
あ、そうでしたか、はい、あ、じゃあかえってそこから日が当たって温度が上がることないので、
はい、いいんですけども、
ね、はい、でもお水自体が30度ぐらいあった時もありますからね。そうなんです、あった
かいんですよ、お水が出てくるお湯
ですよね、
はい、本当にそうなんです、だから大丈夫かなと思いながら、はい、
なかなか大変な、はい、
夏でしたね、今年はね。本当に
やっと気温が今、はい、いつものいわゆる残暑ぐらいに 落ち着いてき
てましたね。
10月なのに残暑という暑さはちょっとね、はいはい、まだ勘弁してほしいなというところですけど、どんなこうお庭の思い出話を今日はしていただけるんですか。
本当今息子が植木屋さんをやってるんですけども、
そうなんですか、
はいはい、でたまたまやってて、まあ、代表の達香さんとかも、はい、ともしっかり息子とお友達になってくださって、
そうなんですね、はい、
でご主人ともね、達香さんのご主人とも親しくしてさせていただいてて、はい、まあ、いろいろやってるんですけども、なんか去年母が亡くなったんですね。その時に
小田さんご自身の、
はい、私の、はい、でその時にいろんな思い出話がありまして、で母がそういえば亡くなったもう10年ぐらい前なんですけど、父が亡くなったのは、
お父様、はい、
その時に父が若い頃の夢が植木屋さんだったっていうのが思い出して、うんうん、
すごい覚醒遺伝ですね。
そうなんです。だからまあ私も庭に出るのが好きですし、
そうですね、
ね、まあ、チョキチョキハサミ持ったら止まらないぐらいよく切るのが好きなんですけど、はい、もう私の父ももう庭に出るともう本当に丸坊主になっちゃうんじゃないかなっていうぐらいよく木を切ってましたから、でもうやっぱり息子も初めからその目指してたわけじゃなく、たまたまなんか、うん、いろんなお仕事を経てそこに落ち着いたっていう感じなんですけど、やっぱりそういうなんか、脈々とこう続いてるものがあるのかなっていうふうに、
小さい時息子さんはお花に興味があったとか。
全然なかったです、はい、絵を描くのが好きでした。
絵を描くのが好きで、はい、自然のものなんかも描いたり、
ね、そうですね、動物画もでしたけどね。
あ、そうなんです。でもやっぱり自然との触れ合いに興味を持ってらっしゃった
ところ でしょうかね。そうでしょうかね。だから私もすごく土を触ってると落ち着きますし、
そうおっしゃいますね。
そうなんです。だからコロナ禍の時にね、はい、お庭があってよかったと思いました。
本当にこのインタビューをずっとね、毎月一度会員の方々とさせていただきます。別にコロナで何か困ったとはないですって皆さん笑顔でおっしゃるので、はい、すごいやっぱり、ま、園芸療法というね言い方もね、ここ10年ほどありますけども、やっぱりその生きているもの、そしてまた芽生えてくるもの、そういうものと触れ合ってらっしゃるってことはご自身の中にもものすごく心を癒すものがあるんですね。
そうなんです、はい、だから本当にお庭があってよかったって本当につくづく思いましたね。
でそのお父様が庭のお仕事というか、
はい、庭の仕事ではないんですけど、はいはい、お庭が好きだったっていうんですね。
じゃあご自身でもなんかいろいろされてたんですか、はい、お庭はいろいろと。
庭はいろいろ植えて、好きなものを植えてなんか一生懸命やってました。
ご自身で手入れもされてらして、
はいはい、
そのお姿を見てらした、でもまさか植木屋さんになりたかったという夢があるとまでは
知らなかったんです、はい、
そうですか、
そうなんです、と思って。でまあうん、今息子がやってるので、
ね、お孫ちゃんを通して
夢を実現したなということで、ね
その息子さんも、はい、今こう最近本当流行ってますけども、都会の中に緑とか、はいはい、ビルの中に緑とか、はい、そういう関わりが最初は
そこから入ったんですね。そういうところのたまたまお手伝いに、まあ、アルバイトですよね、
はいはい、
行ってやり始めて、なんかやっぱり面白かったみたいですね。まあ、ちっちゃな何ですか、毎年毎年パンジーとかああいうものはどんどん変わっていきますけど、はいはい、大きな木を入れるとずっと残っていくんですよね、はい、でそれがやっぱり嬉しいらしくて、はい、で今はお寺とか神社とかそういうとこの木もやってますし、
選定されるんですか、
はい、でなんかここのたまたま鈴懸台のところの、はい、御陵神社ってあるんですけど、
あ、ございます、
は
い、
そこのなんか本殿の横 の、うん、木は俺が植えたんだとかって偉そうに言うんですよ。
すごい、あら、そうですか。
はい、で今はいろんなお仕事をさせてもらってるんですけど、大阪城公園の植栽の方も、はい、植木もさせてもらったりとか、お手伝いしてるんです、はい、だからそういうことを聞くとちょっと あの我が息子ながら誇らしいなと
思って、ね、本当ですね、はい、あの結局選定するのも美的センスがないとダメなので、絵を描くのがお好きだったっていうのは、はい、細かいところもしっかり全体を見て、また部分的にも見てっていうご自身のお好きなこととこうダブってるかもしれませんね。
ちょっと重なっていることがあるかもしれませんね。でなんかあの神戸の、はい、あの神戸の街もすごくあの植栽綺麗ですよね。道路脇の
爆植栽 ね、 綺麗ですね。
で三の目の駅前とか、はいはい、であそこ三の目の駅前だったかな、うん、なんかロータリーのところの植栽をするのに、あのその植栽をする前の何ですか、あのあれなんて言うんでしょうね、ランドスケープっていうんですかね、いろいろあの絵を描いて、はい、どこにどういう花を植えるみたいな、はい、なんかそういうのを一生懸命なんか描いてたことがあって、あなんか絵をなんかやってたのが役に立ってるねって言って、はい、そう言ってたことがあるんですけど、やっぱりなんかつながるものがあるんでしょうかね。
そうですね、お好きなものがこうあのご自分の中でゆっくりゆっくり芽生えていって、そしてやっぱりこうもうあの抗うことのできないお父様からの血が脈々と遺伝子として継がれているのが、
ねえねえ、
花咲いたっていうことですね。
なんかね、あのやっぱりコロナ禍からこっち、あのやっぱり命について考えることが多くなって、でやっぱりあの父が亡くなったり母が亡くなったりあのしますよね。で ある日ね、母がね、あの私と娘と孫とあの3人で、あの実家に帰った時にね、あのふっとねあのひ孫を見て、なんか生まれてきてありがとうって言ったんですよ。だからそれ聞いてなんかこう涙が出そうになって ね、
そうですね、
結構代々、ね、女ですけど、おばあちゃんがいて私がいて、娘がいて孫がいて、なんかこうやって脈々とこう命ってつながっていくんだなっていうのをすごいつくつく感じましたね。目の
当たりにされて、はい、でおばあちゃまからご自身にとってはひ孫にあたる、
そうなんです、ね、はい、だからなんか何を思ったのかふっとそういう言葉が出たので、でそれをなんかすごくその命っていうことを考えた時にそれを思い出すんですね。もうだいぶ前の話なんですけど、
お母さんはその時おいくつでいらしたんですか？
その時はね、まだそれでも80代かな。
あ、そうですか、
はい、ひ孫が生まれてました
。ということはとっても幸せなおばあちゃまですね。80代でひ孫ちゃんを。
そうです ね、はい、
もちろん抱っこもされて、はい、あそうですか、だから余計しみじみとご自身で
そうですね、
ありがとうっていう気持ちがね
思ったんでしょうね、きっとね、
そうなんですね。
だからまさかやっぱりひ孫を、ね、抱けると思ってなかったんでしょうし、まだ元気でしたしね、その頃は。
その時は、はい、そうなんですね。でもやっぱりこうあのお父様のそんな知らなかったエピソードなどを聞かれた時には、その時に もう息子さんがもうそのお仕事を選んでらっしゃったから、はい、ピタッとつながったんじゃないですか。はいはい、
だから私もお庭が好きで、やっぱりあのお庭をねあのいるとすごく落ち着きますし、あの切るのも大好きですしやっぱりこうつながってるなって思います ね、
本当ですね。あのものづくりが大体ね、小田さんはお好きだから、もちろんケーキもね、はい、こうやっていつも本当手作りされてらっしゃるんですけども、あの小田さんが入ってらっしゃるグリーンネットさん、
はい、
今年、
はい、
25周年
そうなんです。
早いですね。
早いですね。
四半世紀ですね。
25周年、はい、
今回は交流会も
交流会を、
ね、予定されてらっしゃいますけど、
はい、そうなんです。はい、あのはい、ってきたんですけど、あ、
はい、ぜひちょっとご紹介くださいと言いながら、私一言じゃなく、
そうなん
です、私あの進行役を仰せつかっておりまして、
あのシーダー軍ですよね、
はい、はい、楽しみにしているんですけれども、
湯気牧場の方で、
あ、湯気牧場さん、はいはい、前回も
そうなんです、
こちらで、ね、これはどの時だったかな、
15周年だったのかな、ね、なんか私もちょっとうろ覚えなんですけど、はいはい、あのすごい素敵な会でしたよね。
そうですね、はい、あの湯気牧場さんは北区で、会員でもいらっしゃるので、
そうなんです、
オープンガーデンも、ね、してくださってますけど、
はい、だからグリーンネットの会員さんでもあるので、
はいはい、もう住宅街を抜けていくとある日突然
そう
ある日じゃないですね、ある瞬間突然あの牧場というか北海道に来たのかなっていう、ね、癒し空間がありますよね。そうなんです、
癒しの空間なんです ね、はい、それでいてとってもおしゃれ で、
で美味しいし、
美味しいしチーズが、
はいはい、あの皆さん近辺でご覧になったんじゃないかな、前もご紹介したことあります、湯気さんにインタビューさせていただいたら、お子さん方をもう、はい、ある意味ほったらかしにして一生懸命あのチーズ作りをしたから、その、 あのお詫びにって言ってお子さん3人の絵をあの可愛らしい、これは奥様が描かれたのかな、なんかだったかな、ちょっとごめんなさい違ってたらいけないんです、とにかくお子さんをモデルにしたのは間違いないんですよね。あのそのお子さんがこうちゃんとこう絵になっているチーズのパッケージですけどね、はい、ここで今年もされる、ね、ということですね、はい、内容はどんな風に、まだ今漠然とですか、そろそろ決まってらっしゃいますか。
私はねちょっとそれの、うん、あの会のこの進行とかに関わってないのでわ、はい、からないんです、こういう、はい、一応ものが届いてます。
映像で振り返るということで、はい、24年間の振り返りもあったり、
はい、
で前回はガーデンストーリーの、パーティーだったかな、あのそれがご縁であのサクソフォン奏者の中坪さんがハニー FM でも、はいはいはいはい、あの一月に一度番組を持っていただいた、
そうなんですね、
その方がまた今回も演奏してくださる、生演奏もあるということですよね。であのご縁のあった皆さん方にもたくさんお越しいただけるということですよね。
そうですね、
あの皆さんが一堂に集まれるのも久しぶりじゃないですか、
だと思います。コロナがあったので、はい、もう本当にあのこの前回の時の家牧場さんのこの交流会がすごく素敵だったの で、
は
い、
で、 で
皆さんがね、あのお庭の自分たちのお庭 の、うん、あのいろんなお花や、はい、あの緑を持ち寄ってテーブルを飾ったりするんですけど、
見事な、はい、
本当にね、
飾り付けでした。
あの私グリーンネットの会員ですけど、もう本当に会員の方々ってそのセンスたるや素晴らしいんですよ、お花のもう
プロ肌です、
あしらいが、
はい、見事でした、はい、
だからそれを見に行くだけでも楽しい。
そうですね、本当ですね、はい、まあ、それから10年ほど経っているので、また今度はこの時期にふさわしいまたレイアウトをきっとしてくださ
って、してくださると
思います。ご準備大変でしょうね皆さん、ね、
きっとね、私は全然関わってないのでわからないんですけど、本当に皆さん一生懸命にね、あのされるので頭が下がります、
はい、でも会員の皆様方をもうお招きして皆さんで一緒に楽しみましょうっていう会に、ね、はい、うね、なるっていう、なんか趣旨はお伺いしてますのでね、
はいはい、
だから当日おいしいお食事と皆さんの笑顔と、
ね、そうですね、
でまたあのただお話だけでは、同窓会もそうなんですけど、久々に会って、いや懐かしいねで終わると、いやちょっと系列的にもうちょっと振り返っていきたいなっていう何か柱が欲しいので、今回映像作ってらっしゃるっていうので、私もすごくあの見せていただくの楽しみにしてます。あのその時には、はい、ぜひ皆さんもぜひ盛り上がっていただきたいなと思ってますけれども、はい、でまだまだいろんなイベントをされてますが、はい、やっぱりグリーンネットさんはワンデー雑貨ショップ、
そうなんです、また11月の22日に行いますので、はいはい、ぜひあのウディタウン の、 あのサンダーネッツトヨタ、
はい、
であの1階のギャラリーで、あのありますので、
昨年から場所を変えられたんですね、
はい、そこになってます、
はい、あの小田さんは手作りがお好きだから、はい、いろんなものを考えたりするんです。
また
あの
ケーキで参加させていただきます、はい、ぜひ
毎回、ね、
いらしてください。
すぐなくなるんです。どのくらいご用意されるんですか。
もうとにかくあのできる限り作っているんですけど。
一番多い時でどのくらいご用意されますか。
どれぐらいでしょうね。あのいつもは、あのあそこのネッツトヨタにあの行くまではあのちょっとコロナでしばらくできない時期があって、で、
はい、
その前はあの太郎さんっていう、
はい、
あのあの小山さんのお隣のロックハウスでさせていただいた時は、はい、あのコーヒーショップもあの
あそうそうありました、
カフェをさせていただいてたので、
そうでしたね、は
い、その時も、はい、あのいろいろあのその時に食べていただくケーキとかも作ってたんですけど、
もう楽しみで皆さん、はい、順番待ちされてましたけど、
楽しかったです、はい、
ね、もう 徹夜じゃないでしょうね。大丈夫ですか、ご準備は。
大丈夫です。今回はっていうか、だんだんやっぱり徹夜がしんどくなってきまして、
ね、やっぱり徹夜されてたんですね。大変ですもんね。朝早くから並ばれるから皆さん、
ちゃんと日持ちがする、はい、甘いから作れる焼き菓子をさせていただいてますけど、
焼き菓子はやっぱり食べ頃っていうのがあるんですよね。
そうなんですね、特に私一番なんていうんですか、アンシャーリーのメインのケーキというか、フルーツケーキが、とても皆さんに喜んでいただいているんですけど、それは洋酒がすごくたっぷり入っているので日持ちはすごくするんですが、作りたてがすごくアルコールが
まだしばらくは
落ち着いてないので、ちょっと1ヶ月ぐらい置いてから食べていただいた方が、
1ヶ月置けるんですね。
で、本当は2ヶ月ぐらい全然それで持つんですけど、1ヶ月ぐらい置いていただいた方が、お菓子としては美味しいですよっていうふうにおすすめしてるんです。
なるほど。
ただね、最近いや、作りたてのアルコールがきついのが私は大好きっていう方が
大人のケーキとして
出てきて、で、私アルコールに全然お酒飲めないし、弱いんですけど、っていう方も、いや私もね作りたてが好きなんですっていう方もいらして、びっくりしてるんですけど、はい、
じゃあお好みで、そうなんです、タイミングとしては、はい、
だから、一つのケーキを、ちょっと時間を置いて少しずつ少しずつ召し上がっていただくと、 その味の変化も楽しんでいただけるかなと思ってますけど。
そうですね、はい、じゃあこれが例えば洋酒が入ってなかった普通のバターケーキ系だったら、どのぐらいが食べ頃になりますか。
そうですね、バターケーキでしたらね、もう本当にあれは焼きたての方が美味しいと思います。
そうです、
はい、
やっぱり香ばしくて。
そうですね、
ただ、持ちはしますけどっていうことですね。
そうですね、はい、
で、よく、クリスマスに作る、これも同じフルーツケーキの種類ですか。
一緒です。私のフルーツケーキもその一手なので、はい、クリスマスの時もそれをいっぱい作らせていただいてます。
そうなんですね、昔ちょっとそのお菓子の先生から教わったことがあったけど、確かにものすごく洋酒に長くつけて、でまたそれをいっぱい入れて、でこれは作って置いとくものなのかというのは教わりました。
そうなんですね、だから私すごく憧れてましてね、ヨーロッパでは、女の赤ちゃんが生まれると、そのドライフルーツの洋酒漬けを作るんです。でそれを、その女の子が結婚するときにフルーツケーキに焼いて、持たせるというそういう風習があるそうなんです。
表現が違うんですけど、梅干しをつけるように長くじゃあもう本当にもうアルコールもちゃんと馴染んだ状態
で継ぎ足し継ぎ足しで、フルーツも継ぎ足しで、どんどんどんどんその何年も年月をかけて、その洋酒漬けを作っていくんだそうです。
すごい、
でそれに憧れてまして、私はもうそういうことはできませんし、
お嬢さんと
どんどんどんどん作っていってしまうのでなくなっていくので。
そっかそっか、そうですね、
はい、でも本当にそんなに何年も漬けたのじゃないんですけど、やっぱり子供の結婚式の時には、それを一応引き出物として
すごい
何十個って焼いて
そうです、
頑張りました。
はい、何よりのものですね。
もうなんかそれがすごいこだわりで私の、はい、
そうですか、じゃあ思いはそれでちょっと遂げられましたね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、いろんな思い出を今日は聞かせていただいてますが、最後に、リクエストいただいているのがユーミンの中央フリーウェイ、これはどんな思い出があるんですか。
もうユーミンを聞きまくってましたね
当時。
はい、当時、でやっぱり車に乗ってドライブしながら聞くのが最高によくって、で中央フリーウェイなんかは本当に あの高速道路をね、あの夜ちょっと、はい、あのネオンがつの明かりがつき出した頃に、こう聞きながら走るとあのそういう思い出が蘇ってきます ね、
夜空に浮かぶ滑走路、
はい、そうですそうです、
素晴らしい歌詞ですよ ね。あの中央フリーウェイは行かれたことは
ないです。あでもなんかこうなんでいろいろビール工場とかいろいろ出てくるのはなんか、はい、あっという間に通り過ぎるらしくて、なんかそういうお話を聞きました。
あれはキリンビールさんの工場だったそうです、
らしいです ね、
はい、だからキリンビールさんも嬉しいでしょう ね、ユーミンの歌詞にずっと残っていきますから ね、はい、じゃこの時はおいくつぐらいだったんですか、これを聞かれた時は。
と学生ですね、だから20歳ぐらいかな、20代、うん、20代ですね。
どんな学生時代だったんですか。
一番ね、楽しかったかもしれない、
どのような楽しみがあったんでしょう。
中学高校っていうのは、割とその学生生活を楽しむというよりも、まあ、真面目に勉強して、はい、クラブやってっていう感じだったんですけど、まあ、大学に行って好きなことをいろんな自分の好きなことができると言って、ちょっと夜遊びもできるしみたいな、
は
い、
それはもう親御さんからも、はい、そうですね、 OK をもらって、はいはい、
なんとか、
もしかしてバブルの時ですか。
バブルの時なのかな、
はい、
よく覚えてないですけど、はい、そうですね、お立ち台とかありましたよね。
全く中ではないでしょうか。
でもそれはね、はい、もうちょっと後ですわ。多分
そうですか、
私たちが学生の頃はダンパって言ってダンスパーティーでしたから、
はいはい、どんな踊りを。
もう本当にワルツとかルンバとかジルバとか、そういう感じです、
ね、は
い
は
い、
オーソドックスな。
そうですそうですそうです、はい、
それは大学の中で、
大学の時です。サークルとか、なんか大学の集まり、いろんな学校の集まりとかで行ったりとかしましたね。で私高校の時体操部だったんですけど、体操部の同級生 の、男子なんですけど、はい、大学に行ってそのクラ、何ですか、ダンス部に入った人がいて、でたまたま一緒になって、もうすっごいいろいろ教えてもらったんですよ。男性があれってリードするもんじゃないですか。
あ、そうですね、いわゆるこうダンス、ね、
そうですそうです、
そのリードがなかったらなかなか踊れない、
そうなんです、そうなんです。だから社交ダンスとして、社交ダンスね、だから彼がリードしてくれるのですごく楽しかった覚えがあります。
あ、そうですか、はい、今でも踊られることはありますか。
いやもうソーシャルダンスは踊りません。
今こそでも踊るのがとってもね、体にも、そうですね、脳活性にもいいと、はいはい、脳トレにもいいと聞きますけども、
は
い
は
い、
だから、まあ、そういうダンスではなく事務系の、はいはい、スタジオでやる、
あ、それはされてらっしゃいます。
知ってます、まあ、
元体操部としては
いやいやいや、もうそんなばっかりの体操部です
けど、やっぱり体操部ですけど、ね、一番ね、根本のとこですからね。
そうですね、音楽に合わせて体を動かすっていうのはすごい楽しいですし、
じゃあその時に思う存分されたかったこともできた時代の、 そうなんです、その思い出と重なるから余計にこの曲を聴くと。
そうですね、はい、
じゃあ一緒にというかラジオじゃないのでこれを配信させていただきますので、その下に Spotify で皆さんにも聞いていただけるように、はい、ホームページに載せますので、ぜひそれをお聞きいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は鈴鹿家台にお住まいの、そしてアンシャーリーさんとしてハニー FM と一緒に歩んできてくださいました小田和子さん、ご紹介しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。